オリビアどうにゃばいかんの
敵に仕留めろ。
でもも
らった
しまった。
それはたった一つの存在、触れずともよかった。空気を感じていられるだけで十分だった。もし万が一と、そのことを考えただけで息ができなくなる。手足が震え、血の気が引き、頭が割れるように痛む。そのことだけが自分の全てを支配していく感覚にとらわれていく。やがて火は燃え尽きぬまま山々に飲み込まれて、空は闇に食われる。決して眠りが訪れることはなく、ただ時が過ぎゆくのをじっと待つより他ない。同室の青年が手ずから調合し、任務に立つ前に手渡された薬も効くことは少ない。外ではほのかな月明かりがおぼろに辺りを照らしているのだろう。この目に映るものはただ暗い闇だ。その闇夜の暗く深く、そしてなんと長いことか。
ずいぶん風が出てきたようだな。
ああ、
今頃お頭たちはどのあたりだろうか。今回の戦は規模はそれほど大きなものではないが。
ああ、
それでも油断は禁物だな。裏では忍びが加担しているという噂もあるようだ。
鬼火通りを討ち取ったぞ。
さすが。
あかね、
大事ない。左腕をかすった程度だ。
血止めをするよ。
すまない、鏡、千春。
お頭、腕を負傷されたのか。
なんということ。おなら、キャツラめ、許さぬ。
千春、そちらはどうだ。
はい、川向こう側の陣はすでに指揮を失い、逃走を始めています。こうなればあとは時間の問題かというところです。
お前がついていながらこの事態とは。
鏡、昨夜を責めるな。昨夜には私が迷惑だし、別に動いてもらっていた。これは私自身の席だ。
お頭、だからあれほど決して一人にはならぬように言ったであろう。それを信じたがゆえに我は傍らを離れたのだ。
分かっている。だが
黙れ、我は言い訳なぞ聞かぬ。
鏡、相手はお頭だぞ。言い過ぎだ。
いい、チャル。まったく鏡は怖いな。
そうね、知っていただろう。けれど お頭がもうわずか資料に満ちた行動をしてさえくれれば、我も目くじらを立てずに済むというもの。
すまなかった。私はもう大丈夫だ。昨夜にここにいてもらうしな。千春、鏡、あとを頼めるか。
はい。
もちろんだとも。我らに任せておき、
目に物見せてやりますよ。
後ろ、後悔させてくれる。
鬼神楽最終章、落語の章、第7話。
あともう一踏ん張りだな。昨夜向こうの伊織と吉野にも伝えてくれ。
はい。
里に伝令を飛ばしますか。伊織の瞬足ならば2日もあれば足りるでしょう。
いや、ここから里はそう遠くはない。戦が終わったと同時に里に戻れば大丈夫だろう。
早く知らせてやった方が良いのではないかい。
いや、今回はいいさ。昨夜二人を頼むぞ。
すぐ戻ります。
ああ
、そうそう、そういえば日の木を副棟梁にと先日主に進言したそうだね、お頭。
ああ、まだきちんと話していなかったか。
水臭いね、我らに一言もなしに。
だが問題はないでしょう。燃焼時代はともかく、あれはよく成長しました。
そう言ってくれるか、千春。
もちろんです。
そうだね。幼き頃がまるで嘘のようにな。
うん、全くだ。燃焼の頃は薄弱というか、なんというか影の薄い子供だった。秋もほとんど感じられなかったし、本当によくぞここまで成長したものだ。
お頭を守るために懸命に修練を重ね強くなったのであろう。
そうだな。
ひなきは何よりもお頭を大切にしているのえ。そのお頭を任務先で負傷させたなどと知ったら何かを言われるのは我らの方。
その通りだな。俺たちのためにもお頭にはもっと慎んでもらわなければ。
すまなかった。ちゃんと気をつけるさ。
本当にそうしてもらいたいもの
だ。お頭が絡むと常よりも輪をかけて頑固になるからな。
そういう時のひなきは何を言っても聞く耳は持たずだから、ね、
あの頑固さはまさしく鋼のごとくというやつだな。
今では頑固さにかけてはあれの右に出るものはいない。
違いない。
だがあれは鋼に見せかけているだけだ。本当は